南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事なお敬もあえて驕慢せず、ゆえはいかん。難事な皆菩薩の道を行じて、まさに砂仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、偈義抄の70ページの65番ですね。65番、はい、じゃあ一緒に読みます。一つ他宗他門より治むるところの画像木造等を他宗に所望すれどもいらさず、または代をもって買うとも売るべからず、一条より三条にいで、また一条に帰る姿なるがゆえに、ぶさたにすべからずうんぬん。ぶさたとは捨ておく帰り見ない等の意であります。本州の釈伏を受けて入信して、従来拝んでおった絵像木像は方々のものとして寺に納めるのでありますが、後になって名画であるとか彫刻が良いとか有名な人の作だなどと言って、他宗の人が欲しがっても与えてはいけません。また高価で買うと言っても売ってはいけません。それは方々の像を再び拝ませることになりますから。これらの言物の像が消防の寺に収まるのは、一条の消防から方便のために正門円覚菩薩の三条法にと分別せられて説かれた釈仏でありますから、いよいよ末法着寺の正防が現れた時は、その一条の正防へ移入したのですから、再び外へ出してはいけないのです。納められたところの寺においては、僧が勝手に人に与えたり売ったり、あるいは捨ておいてはならないので、その木絵の像神仏もこれに準ずるは、水尺堂に納めるのであります。古いこの家になりますとね、古い家とか由緒のこの正しい、まあ、家柄っていうか、まあ、正しい家柄と間違った家柄ってないと思うんですけども、まあ、歴史のあるこのその代々このずっとその家系がですね、このつながっている、そういうようなこの家にはですね、蔵なんかがあって、それでこの古いものがですね、何百年にもわたるようなこの古いものがこの保管されているというようなことがこのよくあります。で、そうするとですね、何百年も前からこの日蓮召集の信仰をしてたというわけではありませんので、ですからそこにはですね、阿弥陀如来であるとか大日如来であるとか観音であるとかですね、この信仰宗教に関わるところのそういうこの絵であるとか仏像ですね、そういうものであるとか、そういうものがですね、その必ずこの置いてあるということが あるわけなんですね。で、そうするとですね、そのまあよくそういうこの家なんかを狙ってですね、その骨董品屋なんかがこの来てですね、それでその売ってくれとか買わしてくれというふうに言って、それでその何て言うんですかね、処分このしたりするということがあると、そういうところが狙い目だというふうにこの言われたり、また代が変わった時にですね、この財産の処分をするのにこの税金を払わなきゃいけないので、そういう時にその蔵の整理をこのするというようなことがあるというふうにこの言われるんですね。で、その今の現在の人間がですね、この日蓮大聖人様の南妙法蓮華経のこの信心をこのしてたというふうになると、その蔵に収まるところの、また先祖から伝わってきたところの阿弥陀如来とか大日如来とか観音であるとかですね、そういうようなこの大聖人様の信仰と違うこの方々の信仰に関わるようなこの本尊であるとか仏具であるとか、そういうようなものは、これはどれほどこの価値のあるこのものであったとしてもですね、何百万とか何千万とかいうその金額の価値がこのあるものでもですね、それは方々のものであるということにはこれは変わりがないんだとね。だからこの南妙法蓮華経の信心をしてても、うちにはこの何百万もする阿弥陀如来さんがこのいらっしゃるんだというようなことをこの自慢げにですね、この誇りにこの思っているというようなことは、これは間違ったこの信仰の考え方なんだということなんですね。だからそれはまだ間違った信仰、昔の信仰というものにその心をこの奪われている、そういうこの状態でこのあるんだと。だからそういうこの思いというもの、それが何百万何千万のものであっても、きちっとこの方々払い断ち切って、そしてこの南妙法蓮華経の信心をしなくちゃいけないということなんですね。だから当然それを大事なもので拝みたいから売ってくれというふうに言ってもですね、それを売ってあげるということをしちゃいけないと。いや、もったいないじゃないかとね。で、お金に変わるんだからもったいないじゃないか。だけどもしもうこれがですね、その国宝級のもう本当にこの文化遺産としてその貴重なこの作り物だと、存在だと、大昔のね、なんとかなんとかっていう人が、あんまりそういうこと詳しくないからあれですけど、なんとかなんとかっていう人が作ったもう一品だと、もうこの世の中に一つしかないと、もう値段のつけようがないぐらい、もう何億っていうぐらいのその価値があると、売ってくれと、まあ、そういうふうになった時にはね、例えば博物館だとかね、この美術館だとか、そういうところにその見せ物っていうか資料としてその納めると、それももし例えば皆さん方や私がその所有者だったならば、それをお金として売ってやるっていうんじゃなくて、それを文化遺産として寄付するということはいいですけども、だけどもそれでそのお金を得るということは、それは間違ったことなんだということなんですね。文化遺産までですね、その焼いて捨てなさいということじゃなくて、その阿弥陀如来や大日如来を拝むという信仰の心というものを断ち切んなきゃいけないということなんです。ちょっとね、例えが悪いけどもね、
タバコをやめるっていう時ね、タバコをやめるっていう時ね、今持ってるタバコが終わったらやめようっていう人はやまんないね。できない。今持ってるタバコをね、もう握りつぶしてでも、もうどんなにその高いライターとかね、パイプだとかね、そういうものを持ってても、もう自分はこの捨てようとね、もしくはどうしても欲しいっていう人がいたらタダであげようというぐらいの気持ちがないとタバコはやめられないよね。タバコはこれは高かったんだよ、惜しかった、惜しいなって言ってるうちはもう絶対やまんないよね。惜しいんだから、惜しいんだからね。惜しいったってそんなパイプ床の間に飾っとくわけにいかないからね、惜しいということは使うということですからね。だからそれをね、この川かなんかにポッとこうって流して捨てるか、この砕くかいうぐらいのその気持ちっていうものを持たないと、このタバコをやめるっていうことはできないわけです。お酒だってそうね、今ある酒がなくなったらやめよう。やめるわけないでなくなったら足んない分また買ってくるからね、やまんないんです。もうのこんだけ残っててももうやめたというふうに思いを切らなかったらやめられないわけですよね。方々払いも惜しいなとか、あれなかなか美しい仏像だったなとかいうふうに思っているうちは、その思いというものが断ち切れてないと。どんだけ焼いて破っても、ああよかったよなっていう思いというものを持ってたら、それは処分はしたけども心の中の方々は処分してないということになっちゃいますよね。私もね、昔タバコ吸ってたんだ。だけどね、昔タバコ吸ってたからね、今でもね、食後の一服は美味しかったなって思ってるんですよね。だもんで、まあ、これは完全にまだ自分は、いつ復活してもおかしくないなというふうに思う時がありますけども、だけども、やっぱりそういう、この断ち切ることのできない思いっていうのが、やっぱりみんなあるわけですよね。だからやっぱりきちっと姿形の上でもそれを断ち切るということをこのしなきゃいけないと。だから売ったり、またそういう未練な心をこの持ったりするということをしちゃいけないと。それから坊さんも信者さんが方々払いでお寺にその持ってきたものをですね、骨董品屋の親父みたいに、うん、これはなかなかいいもんだなということでどっかに売ってそのお金を得るというようなことを坊さん自身がこのするということが絶対にあっちゃならないということまでこの日中書にはこの戒められているわけなんですね。で、昔三重堂のですね、この向かって右側のところにですね、水尺堂っていうですね、この建物があったんですね。水尺堂、ここに書いてありますけれども、水尺、垂れるっていう字にですね、尺門の尺っていうふうにその書きます。で、三重堂の向かって右側にこの今はこの茶店みたいな、この売店みたいなこの建物がありますけれども、この階段を上がってですね、それでこのすぐ右の三重堂の右側のちょっと手前のところにですね、そのこの小さなこの建物がこのあったんですね。で、それはその完全なこの建物というこのようなこの作り方じゃなくて、屋根はちゃんとこのついてるんですけども、この横はですね、その風通しがいいようなこの中が透けて見えるような、このそういう建物だったと
というふうにこの言われているんですね。でそこにこの日蓮召集の信仰というものに入ったこの人たちが、それまで拝んでた本尊、拝んでたそういうその拝むことにこの使ってた道具、仏具ですね、そういうものをこの中にこの方々払いとして納めた。つまりその入ったばっかは昨日まで手を合わせて一生懸命この拝んでた。今の世間の人たちみたいにその真言宗禅宗念仏宗の人もいい加減じゃなくて、本当に命がけでその真言宗禅宗念仏宗の信仰をしてた人が昔はたくさんいたわけですよね。だからそういう人たちが自分はこの心をこの固めてこの日蓮大聖人の信仰というものをこのする決意をつけたんだけども、だけどもその創価学会みたいに叩き割ったり目の前でこの火をつけてこの焼いたりということをこの創価学会の人たちはこの方々払いということで、その昨日まで拝んでたものを手のひらを返したようにそういうことをしたわけなんですけども、昔の方々払いというのはまずお寺に納めるということをしてたわけなんですね。で自分の手で処分する、焼いたり破ったりするっていうんじゃなくて、お寺でこの処分してもらうと、お寺に任せると、つまり南明法蓮華経の信心のところに納めるというふうにこのしてたわけなんですね。だから本山でも末寺にはありませんでしたけれども、本山が代表して、まあ、今みたいに全国のものが北海道から沖縄までどんどんどんどんですね、この宅配便で送られてくるというような時代じゃなくて、みんな末寺の人は、末寺には衰弱堂はありませんでしたけれども、方々のものを末寺のお寺に納める。でこの大石寺の近隣の人たちはこの衰弱堂にこの納める。もちろん大石寺に持っていくと大石寺の坊さんがこの衰弱堂にこの納めるということをこのしたわけなんですね。つまりここで要するにこの朽ちるまでこの保管をして、それでもうある程度の一定期間を置いたときにこの処分をしていくというふうにこのしてたわけなんです。つまり間違った信仰といえども、その人が真心を持ってやっていたその信仰心というものに対してはそれを尊重して、そしてそれが南明法蓮華経の信仰に変わったとして、切り替わったとしたときに、それまでの真面目な信心に対する志というものを今度は南明法蓮華経のために用いていかなければいけないというふうにこの受け止めて、この衰弱堂というものがこのあったわけなんです。で衰弱っていうのはですね、仏この菩薩がこの修行を正しい方というものにこの導いてこの利益するために、さまざまな姿に身を変えてこの現れる。仏様はこの一人なんだけども、だけど仏の使いとしてこの一切の修行にですね、いろいろな立場の人を差し向けて、そしてこの南明法蓮華経の法というものにこの導く。つまり一人の仏にこの分身、仏の分身というものがこの何百何千とこの存在してですね、そして正しい法というものにこの誘ってこの導いていく。でそういうこの立場というものをこの衰弱というふうに言うわけなんです。衰弱ね、御書の中に仏法は体のごとし、世間は影のごとし、体曲がれば影斜めなりって言いますけども、この南明法蓮華経の法、仏が体、
そして衰弱は影ということなんです。影、体の動きによって影というものが動くと。だから阿弥陀如来も大日如来も薬師如来も地蔵も観音もみんな南無法蓮華経の衰弱なんだと。だからそれを収めるところが衰弱堂という建物があったわけですね。衰弱堂ね、みんなもともとは南無法蓮華経から出たそういう仏や菩薩なんだと。だからこの信仰をするということはそれまでの信仰というものを改めるということは南無法蓮華経のところに帰るということなんだと。だから帰るんだと。方々払いというとそれをその払いのけるという考え方なんですけども、南無法蓮華経のところに納めるとね。そしてもう二度とここから外に戻らない、出さない、それが大事だと。だからさっき言ったようにこれは高いもんだから売って一儲けしようやというふうになったらここから出すことになるとね。金に目がくらんで出すことになるから、だから出しちゃいけないと。納めるのはいいと、だけど出しちゃいけない。出したら戻るということだと、前の信仰に戻るということ。方々を払って南無法蓮華経に帰ったのにまた方々に戻ってしまうということをしたならば、何のために南無法蓮華経に気づいたかわからなくなってしまうとね。私たちのねこの心、凡夫の心っていうのはね、さっき言った阿弥陀如来や大日如来や観音や弥勒やそういう南無法蓮華経と違う信仰だけが方々じゃなくて、私たちの心の中には怠ける心や間違ったものに、間違ったものに魅力を感じる心や、弱い心や、ずるい心や、いろんな心っていうものがあって、それがみんなこの方々というものに、この結びついて、この行くわけなんですよね。結びついていく。もう私はそんなね、頭良くないから、もうこのぐらいの程度の教えでいいわと。ね。観音さんが優しそうな顔してるから、もう私はきつい人よりは優しい人がいいからと。この程度で優しくされたい、癒されたいというぐらいの、そういうところで収まっておきたいというような、そういう思いというものを持って、そこで信仰というものの心が止まってしまう人がいっぱいいると。だから大日如来や阿弥陀如来が方々だっていうんじゃなくて、それを受け入れてしまう私たちの心が方々なんだね。そうは言ってもそんなそんなそのきついことを言って、そのこのぐらいのところで手打とうやっていうような、その心が方々なんだね。それを私たちは持ってる以上、どんだけ方々払いしてもいつでも受け入れ OK になってるわけ。凡場弱いからね。人間って本当にね、どうしようもないその心を持ってるんだよね。そのどうしようもない心と私たちは付き合いながら戦っていかなきゃいけないということなんですよね。自分自身のために悪いことでも、 まあ、このぐらいのことはいいじゃないかと。ね、一回ぐらいいいじゃないかって言ってるうちに、どんどんどんどんどんどんどん深みにはまっていってしまう。いうことが言えるわけです。